はいどうも沢田信也です。今回は仮面ライダーの話をしますよということで、一緒に話してくれるのはジマさんです。
はい、お久しぶりでございます。ジマさんです。
なんかこう年に1回仮面ライダーの話をする時には登場みたいな感じになってますけど、もう年に1回じゃないな、まあ1回映画の時話しましたね。
そうでしたね。
はい。
うん、
まあジマさんが来てくださったということはですね、
うん、
まあ、仮面ライダーも節目やということでですね。
そうですね。
今回は、この前終わった仮面ライダーフォーゼの話をしましょう。
はい。
ざっくりと僕の感想からも初めから言ってしまったらですね、
うん、
めっちゃ感動したわけでもないけれども、
うん、
酷評するほどひどくもなかったぐらい。
あ、あの番組に取り上げるにはちょうど中途半端な感じ。
なので今回はですね、単なる雑談になると思います。
う
ん、
そうね。
いや、でも実際ね、もうね、核心の部分から話していきますけど、まあ、ちょっとあの、うん、収録前にジマさんとも話したところからきっかけがあったんですけど、
うんうん、
あのね、ムービー対戦が良すぎた。
ああ、それはあるね。
はい。で、うん、やっぱね、あの、ムービー対戦は以前ね、あの、狭さでも話しましたけど、まあ、オーズの完結編としてはもう最高の出来だったっていう話。と、うん、やっぱりそのフォーゼの途中の話としてもよくできてたなみたいな話だったと思うんですけど。
そうですね。
やっぱあの映画が良すぎてしまったので、
うん、
なんかそれを見てからフォーゼのテレビを見ると、やっぱりどうしても期待してしまうじゃないですか。
そうそう。
の割には結構中だるみする回とかがすごいあって、
うん、
全体的な評価としてはすごい消化不良が否めないんですよ。
確かにね。うん。
で、まあ、なので、まあ、なんて言うんかな、好みとしてこうなって欲しかったな的な話しか正直僕はなくて。
そうなんだ。
はい。そういう話をしたいかなと思うんですよね。
うん。まあ、もう僕的にフォーゼのちょっと話をさせてもらうとですよ。
はい。
確かに前半はかなり良かった。うん、その、材料、素材としてもね、あ、なかなか面白い切り口かもねっていう気はしてたんですよ。
うん、
で、その、前にもお話もした通り、学園の中で、階層ができてたじゃないですか。
はい。
もうこの辺ももうちょっといじってもいいし、その、ライダー部の活躍、
うん、
この辺にちょっとね、消化不良の感じもあるし、
はい、
一番僕がね、ポーズで感じたのが、危機感がないんですよ、人類に。あれって、これ全然怖くないし、うん、
はい、
いや、別にどうでもいいんじゃねっていうのが僕のね、
はい、
もうフォーゼに関しての、もう一番の感想なんですよ。
うん。
だもんだから、何これ、仮面ライダーなの、それともスクールフォーズなんですかって、ともすると何、中学生2期かなんかですかねっていう、
うん、
途中ね、それが非常に感じた。
うん、
そういう印象な、まあ、フォーズですね、後半特に。うん、
まあ、以上ということで。
いや。
いや、でも本当それが全てやと思いますよ。
うん、
多分、根っからフォーゼがもう否定的な人は、
うん、
正直もうそれは、
うんうん
う
ん、
そうだよねっていう話なんですけど、
うん、
だから良くも悪くもなくフォーズを見てた人からすると、
うん、
8割方そういう感想になると思うんですよ。
そうだよね。
似たような感想になると思うんです。僕もそんな感じですから。
うん、
なので、まあ、一つ一つ細かく話していくとですね、
うん、
まず僕的にはその、まあ、基本的ラインはジマさんと同じ意見なんですけど、
うん、
せっかくのライダー部がうまくいかせてないんじゃないかっていうところがやっぱり大きな僕の中での疑問っていうか、もやもやしたところ一つですよね。
そうですね。
で、これは単純に、フォーズを見始めるときに、おそらくこういう話になるだろうなっていう気持ちがみんなの中で想像としてあったと思うんですけど、
うん、うんうん。
そのどれでもなかったような気がするんですよね。
まさかの、ね、何もなしっていう、
ね。そうなんですよね。僕はもっと、その、部活、せっかくライダー部っていう部活というグループの中で物語が進んでいくから、
うん。
もっと、部活の仲間と共闘して何かを解決したり、
うんうんうん、
部活の中の問題にぶち当たって成長していったりとか、
うん、
なんかそういう話で進んでいくんかなと思ったんですけど。
そうで、まあ前半はそれがまあ結構機能してたと思うんですよ。うん、紹介も兼ねて、彼らのその悩みとかも解決しながらライダー部が育っていったっていうパートがあったじゃないですか。
うんうん、
あの辺はね、なかなかよくできてんじゃん っていう感じなんですよね、僕の中ではね。
そうだからね、僕も前半そういう話で進んでいってたから、どうなるんだろうと思ってたんですけど、
うんうんうん、
思いのほか、ケンゴと仲良くなるのがすごい早かって、
うんうん、
あれって、ケンゴが一番の難関やったんじゃないんかなと思ってたから、
うん、
それがもう話の中盤ぐらいで仲良くなって、物語の大きな問題に取り組んでいくんかなと思ったら、うん、結構序盤の方で仲良くなっちゃってですね。
そうね。
じゃあこの後ライダー部は何に対して、立ち向かっていくんだっていう話になった時に、
うん、
どうも僕から見るとこういらない話がいくつか挟まれてて、
うん、
確かに学園の問題かもしれへんけど、
うん、
正直そこまで魅力ないでっていうエピソードがたくさんあった気がするんですよね。
でもその通り、
うん、でね、でそれはそれでまあ僕いっかと思ってたんですよ。まあそう、うん、あそういうことかと、その、うん、ライダー部一丸となって学園の問題を解決していく話になるんだなって思ってたら、
うんうん、
意外とそうでもなかったじゃないですか。なんていうかな、うん、表現が難しいんですけど、ただ単に学校で起こったことで終わってたじゃないですか。
そうね、
確かにその根底にはね、理事長がその、うん、ゾジアーズスイッチの持ち主を探すっていう目的があっての学校だったっていうのが、
うん、
まあ、最後の最後で分かったわけですけど、
うんうん、
の割には結構のほほんとした学校やったし、
うん、
なんかエピソード同士のつながりも特にあまりなく、
そう、
なんか淡々とこうそういう話がありました、そういう話がありましたって言って終わっていった感がそうあるんですよね。
そうそう、ま、全くその通りな、僕も同様な感じで、あの、さっきもちょっと話したんだけど、その、クイーンとか、ブレインとか、ギークとか、その辺ももうちょっと絡めてもいいんじゃないの、うん、っていう気はするんですよ。
そうですね。そのスクールカーストの話をするならば、
うん。
なんて言うんかな、各キャラクターはこういう人ですよっていう説明をするだけにしかとどまってないじゃないですか。
そうだね。うん、うん。
そのスクールカーストで分けられた者同士のいがみ合いであるとか、対立とか、コンプレックスであるとかっていうのは全然なくて、
う
ん
う
ん、
そうそうそう。
ただ彼はそういうキャラだからっていう理由なだけでカーストやって、結局ライダー部が一丸となった後は、全員平等やったじゃないですか。
そうなのよ。
みんな一緒やったでしょ。
うん。
なんか、で、それがね、なんかその、ゲンタロウを中心としてみんながまとまっているんだってやったらまだわかるんですよ。で、ゲンタロウがいなくなったから、なんかバラバラになっちゃったとかいうエピソードもあったらよかったんですけど、なんかそうでもなく、全員仲良しみたいな感じで、本当、こう、なんていうの、まさに危機感もなく、ピンチになることもなく、
うん、そうなのよ。
ずっとこう、平坦な感じで、こう進んでいくっていう。
いや、全くその通りでね。いや、なんならね、この、階層の中で、それぞれの、まあ、ギークなり、なんなり、なんでもいいんですけど、うん、そのトップが、ゾディアーズであってもよかったのかな。
そう、そんなベタな展開でも全然よかったと思うんですよね。うん、本当ね、なんか、スクールカーストってあるのみたいなぐらい何もなく。
そう。もったいない。そう。したのよね。
ゾディアーズ事件に巻き込まれる生徒たちも何らかのカテゴリーに属してるのかと思ったら、うん、意外とそうでもなくて。
そうそう。しまいにはなんか生徒会の話になってたからね、うん。そんな話もありながらってとこでね。
でね、結構そういうエピソードの中にも個性的なキャラとかがいて、
うんうん、
なんか事故にあった生徒会長いたじゃないですか、女性の、ね。
ああ、いましたね。
あいつとか、なんか、すごい含みをも出したキャラクターやった割には、
うん、
特に何もなく終わっていったじゃないですか。
そうだね。
なんかね、ほんと、エピソードがすごいぶつ切りな気がして。
あ、ね、深みと厚みがないのよ。
そうですね。
話に。
うん、
だから、その、見ても見なくても、そのストーリーに何ら影響がない。
そうなんですよね。だから、ほんとね、もしこれから仮面ライダーフォーズを見る人が、うんうん、もしこれを聞いているならばですね、
うん、
仮面ライダーフォーズを見て詳しい人に、どの話だけを見たらいいかあらかじめ聞いて、それだけを見ても、全然成り立ってしまうっていう。
それはもう言える。うん、まさにそうね。とりあえず、40何話か、50何話かしらよくわかんないけど、
うん、
するために埋めてみました的な感じだもんね。
そうなんですよね。なんかね、もうちょっと作りようがあったんじゃないかな。せっかくの学園ものっていう舞台で、せっかくスクールカーストで分けられた個々それぞれのキャラクターがいるのにもかかわらず、うん、みんな同じっていうのがね、すごいこう、見ててね、退屈やったんですよ。
そうなんですよね。
唯一ね、はい、うんうん。唯一ね、その、流星が入ってきた時が、 僕結構盛り上がってて、
ほうほうほう、
あいつごっつい性悪いやったじゃないですか、最初出てきた時に、
うんうんうん、
でしかも秘密を抱えてるし、
うん、
それを隠して仮面ライダー部に近づいてきたし、
うん、
なんか二重三重にちょっと設定が練り込まれてた感じのキャラやったじゃないですか、
うんうんうん、
だから流星が関わってきた話だけがすごい楽しみやって、
お
でしかも僕の中では、うん、その正体を隠して正義のために戦うっていう行為が、まあ、根底には友達救うっていう、ね、
うんうん、
自己的な内容があるんですけど、その正体隠して戦うっていうのはこいつの方がめっちゃ仮面ライダーらしいぞと思って、
そうだね、
なんか、
う
ん、流星と途中からも流星キューンでしたから、もうずっと流星応援してましたからね。で、
あの、うんうん、
そんな流星もすぐ仲間になってしまったじゃないですか。
あの後の扱いはさ、ひどいよね。あのシリアスからギャグパートにそんな急に転換しちゃダメでしょ。
なんかね、あの、源太郎とね、その友達の命をかけてドジ、うん、ゾディアスの言うこと聞いても
う
て、
うんうん、
な
ん
か戦う時とかあったじゃないですか。
ありましたね。
で、流星も心の中では源太郎には惹かれ始めているんだけれども、
うん、
やはり友達のためを思うと、戦わざるを得ないみたいな感じで、うん、そういう葛藤とかがすごい良かった、僕の中で。
うん、
もういいな、流星頑張れ。まあ、その時点でも流星の方が主人公やと思って見てるんですけど、流星頑張れよ、負けるな、みたいな感じやって、で、なんやかんやあって仲良くなって、たら次の週からギャグキャラクターですよ。
もうあんまりの扱いでしょ。
なんじゃそら。
なんならあの修学旅行、
うん、
あの源太郎は俺が守るって。その展開はちょっとどうなの。ちょっとあんまりじゃありませんかという気はしたんですけどね。
あの本当にあのキャラクターを使い捨てていくような感じは一体何だったのかっていう。
ねえ、ちょっとその辺はいただけない。まあその流星にしても。友人を救うために源太郎を殺すかっていうところではね、ちょっと、ちょっとやりすぎじゃないですか。まあ、
極端ですけどね。しかもあの、あいつ誰でしたっけ、あの、眠らせるぞジアツですよ。
あー、いたね。
あいつの言うこと自体が 100% ほんまかどうかなんか分からへんにもかかわらず、
うん、
言うこと聞いちゃうってところは、あまりにも頭足りてないんじゃないかっていう話でしたけど。
確かにね。まあ、それだけ切羽詰まってたんだというのを出したかったんだけれども、あの、フォーゼ全体に感じたことなんだけれども、うん、まあ、僕がダブルが好きっていうのもあるから、そこは差し引いたとしても、うん、ダブルが地に足がついてたとすると、
うん、
フォーゼって最後の最後までね、2、3センチ浮いてた、ふわふわした感じ。
そうですね、もうドラえもんのごとくこう、地上から何センチか浮いてましたね。
そうそうそう。そんな勢いだったので、そこがね、残念というか、こう、感情を移入しにくかったところかな。
そうですね。
うん。どういう気が非常にするね。
ほんと、どいつもこいつもそういう設定のキャラで終わってたから、そもそも源太郎がね、
うん、
その、なんでそんな友達に固執するんだとか、
うん、
そういうのも僕語られるんかなと思ってたら、
うん、
全然そんなことなかったじゃないですか。
そう。そしてね、
うん、
あの、友情友情っていう割には、うん、受動的なんですよ。俺はあいつを信じるってそれだけで終わるから、
うん、
もうなんかペラペラな感じ、友情っていう。
そうなんですよね。だから僕はもう勝手に、なんか親の存在も描かれてなかったから、
うんうん、
何かこう家族間で何か問題があって、
うん、
すごくこう極端に友情ってものを考えるキャラクターになったエピソードがあるんかなとか思ってたら、
なるほどね。
全然そんなこともなくて、ただ単純に本当にバカって感じやったじゃないですか。
そうそうそう。
あれがすごい残念やったね。
もう本当にね、もうそれに尽きるような気がして、で、なおかつですよ、前の、ね、配信の時に語ってた、勇気。
うん。
結構可愛かったじゃないですか。うん、純粋無垢っていうか、こう、うん、ね、そういう女性でなってたんだけど、うん、後半ただのおバカさんになってたからね。
そう、ほんとね、本気で腹立つ時とかあるじゃないですか。俺、宇宙飛行士選抜試験のエピソードの時が、
ね、
もう本当に見ててごっつ腹立ってて、その時のエピソードでも、片言の日本語を喋るハーフみたいなやつが出てきてたじゃないですか。
ね、うんうん。
あいつのキャラにも言いたいこといっぱいあるんですけど、
ね、
あいつが切れる理由もわかるわって思って。
ちょっとあの勇気と比べられるとやっぱり怒るよね。
そうそうそう。で、それでね、うん、勇気は、なんか、人よりも一番宇宙に行きたい気持ちが強いんだとか言われても、いや、やっぱアホは行かれへんでって思うわけですよね。
そうだね。いや、いくらなんでもっていうか、その、あのね、 あの学生の無垢な感じを出したいのかどうかはわからないんだけれども、うん、シリアスのパートにね、あのノリを持ってこられるとね、やっぱり感情移入がちょっとねっていうところ
ですね。そうですね。
よかったね。
なんかね、その源太郎は、
うん、
まあ、なんだかんだ言いながら、
うん、
アホだからこそ相手を許容できる懐があるキャラクターって、
うん、
まだ見えるんですよね。
うんうん。
アホやから何でもかんでも俺が受け止めてあげるよって言えるんかなって。
なる
んですよ。でも勇気はね、うん、ただ単にうざいだけなんですよね。
そう。そうなの
よ。あれがね、すごい残念だと思って、おかしいな、もうちょっと前半の方は、なんか、まだこんなにアホじゃなかった気がすんねんけど。
前半はね、キラキラしてたのよ。うん、もう、本当ね、後半はね、いないでいいよってか、いない方がいいんですけどって。
ね、あれですよ、うん、変な、人工衛星のキャラクター作り始めた時から。
ああ。そうね。
はやぶさくんをフィーチャーし始めた時から、なんかおかしくなってきた気がしますけど
ね。やばい宗教に入ったんですかみたいなね。
そうなんですよね。
ちょっと一歩引いちゃうぞって感じ
で ね。
やっぱそれは感じましたか、
感じましたよ。なんかね、だからキャラクターを濃くする方向性がちょっと間違ってたんじゃないかなと。結果、
うん、
他の、なんか、ね、ジェイクとか。
うん。
空気みたいな感じやったし、もう一番空気やったのが大文字先輩、一番空気やったなとか思って。
後半かわいそうだったね。
特にあの大文字先輩と、誰でしたっけ、うん、のチアガール。
ああ、誰だったっけ、クイーンね。
クイーン。あの二人はね、その、途中で卒業してしまうじゃないですか。
うん。
まあ、あの時点で、そんなことしていいのって僕思っちゃって、話に絡んで切りにくくなるやんけって思って、ね。
あれは、その、学園を表して、その、卒業式を入れたいがためにそうしただけだよね。卒業する意味あまりないからね。
本当にライダー部の、
うん。
みんなの存在って何みたいな感じやって。
そうなんですよ。でね、まあ、僕の勝手な想像というか、せめて、スイッチのあり方の中でライダー部絡めてもよかったんじゃないかなって思ったんですよ。
そうですね。
で、まあ、結構絆って言われてるところで、
うん、
例えばあのライダー部それぞれに固有のスイッチを持たせて、例えばその中で学園で活躍して絆を貯めることによってそのスイッチが進化するとかね、強くなっていくみたいな、そんなベタな展開があってもいいんじゃないかなと思うんだけど、うん、それもなく、ちょっと残念かな。
いやだから本当ね、うん、こうだったらいいなっていう話は死ぬほどありますよ。フォーゼを見てた人の中それぞれになると思うんですけどね。
うんうん、
本当、僕は単純に、まあ僕もベタな観点が良かったんですけど、
うん、
もう一番最後ね、もう最終回の話をしちゃうと、
うん、
なんか学校中のみんなと源太郎が全員友達になっていったから、
うん、
学校の生徒全員の力で勝つもんやって僕も出たんですよ、てっきりね。
あ、なるほどね。うんうんうん。
じゃあ、なんかその、ほら、最後にね、その理事長と対戦する前に、
うん、
源太郎がね、そのライダー部のみんなに、
うん、
戦いを俺一人で行くと。お前たちにやってほしいことがあるんだ、つって。
あ、そうだったね。
で、俺それてっきり学校のみんな集めるもんやと思ってたんですよ。
うんうんうん。
じゃあ、なんなんですか、あの、しょぼい卒業式。
あれはね、なしだよ。
あれはびっくりしましたよ、僕は。
もう、ちょっとね、背中に寒いもの感じたからね。
なんかね、
うん。
なんか、その、理事長からの卒業、わかりますよ、そのテーマはね。わかりますけど、
うん、
いや、そうじゃないだろうと。いや、そうじゃないんじゃないの、え、絆でしょ、友情でしょ、青春スイッチオンじゃないんですか、この、今回のフォーゼはと。
うんうん。
じゃあ、そこはやっぱりこう、源太郎のピンチを学校中のみんなが応援しに来るって、ベタな展開でよかったんじゃないですかと。
そうだね。
実際ダブルの映画ではそれをやって盛り上がってるわけじゃないですか。
あれは気持ちいいぐらいにこう、ゾクゾクさせてもらいましたね。
そうですね。あれでいいんですよ、ベタな展開でね。
うん。
それを、なんか、何なんですか、理事長と対話してる時に一人ずつなんか、
ねえ。
なんか、言葉言っていく。僕たちは、みたいな感じで。何やねん、それって思って。
すごく残念。最終回で行くと、本当にね、最終回前半の、戦いのパートですごい盛り上がったんですよ。
うん。
僕の中では、こういう戦い方をフォーゼしてほしいなって思ったぐらいで、うん、おぉ、すげえかっこいいって思ったのに、
うん、
もう、今沢田さんが言った後半ですよ。
うん、
もう一気にこの熱い汗がこう油汗に変わったからね、
うん、
うわ、この展開なんだ。で、しまいにはその、生身の源太郎と戦ってたじゃないですか、
うん。
生身でも戦えるんだっていう。
そうですね。
うん。そんな感じだったからね。
だからね、まあ、最終回もね、うん、僕の展開としてはそうあってほしかったっていう感じなんですけど、あれも見方によってはちゃんと肯定もできるんですよ。
というと
ね、その、結局理事長は、
うん、
まあ、理事長はっていうか、その、理事長と、ケンゴのお父さん、まあ、義理のお父さんでしたけど、
うんうんうんうん、
の、その、確執って何かっていうと、
うん、
その、ケンゴのお父さんは、その、スイッチの、ね、化学力とかエネルギーを人のために扱うべきだと。
うん、
でも理事長はもう個人のものとして、
うん、
俺がプレゼンターに会いに行くっていう。まあ要は、個人の欲望と、うん、まあ、自己的な理由と、人のためっていう利己的な理由とのぶつかり合いだったわけじゃないですか。
うんうんうんうん、
で結局その理事長のその個人の欲望が暴走しすぎて、なんか他の周りの人の迷惑になるってことやったじゃないですか。
うん、まあそうだね。要
は理事長の個人的なプレゼンターに会いに行くっていうことを、
うん、
まあ、あの優先してしまうと、あの、日本壊れちゃうっていうね、すごい迷惑なことすんだよっていうことを止めるっていう話やったじゃないですか。
うん、
で、結局その、源太郎はそれすらも許容してしまったってことだと思うんですよね。
そうですね。
最後、その理事長を、
うん、
友達だみたいな感じで言ってたのは、
うん、
それすらも許容してしまうことっていう表現かなと思ったんですよ、あの最終回は。
うんうんうん、
だから、その、理事長のやっていることがみんなの迷惑であるならば、
うん、
学校中の生徒たちを集めて理事長を倒せっていう展開になってたと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
でもそうではなくて、うん、理事長も理事長なりの理由があって、
うん、
やってるんだと。それは悪いことかもしれないけれども、源太郎というキャラクターはそれすらも許容してしまうんだっていう描き方になったからあれかなと思ったんですね。
なるほどね。
そういう意味では全然肯定はできるんですけど、単純に好みではないし、
うん、
盛り上がらなかったっていうね。
そうだね。
だから、わかるんですけどね。なんかそこはもうベタな感じでね。だってどう考えても理事長迷惑やでと思って。
そうなんですよ、うん。
なんか最後にね、お前のこと許すよみたいな感じになってたけど、いや、許されへんと思うけどなと。うん、だってね、
うん、
あの、ダークネビュラ行きになった人たちどこ行ったんですか？
そうなんですよ。一部の人は、あの、立花さんがね、
そうそうそう、
あの、上の、あの、よくわかんないとこに、実はそこで寝てたんだよ、みたいな感じなんだけど、あれ、帰ってこれないからね。
僕ね、あの、途中で、なんか巻き込まれてしまった刑事さんがすごい。
あ、そっか。そうだよね。
一人だけ刑事さんがなんかで巻き込まれて、ダークネビュラになってしまった時があって、うん、あの人がすごい気になってるんですよね。
スコーピオンの先生だって、どうなったのって話じゃないですか。
死んでるでしょう。落語家と一緒に死んでるんじゃないですか。
そうだよね。
だからあいつらはまあ言うても悪の側やから。
まあね。
まあ仕方ないかなと思うんですけど。うん、刑事さん関係やらへんやんと思って。
そうね。唯一人類に思いっきりこう恐怖を与えたのはそこですよね。
だからね、理事長はね、悪は悪なんですよ。すごい迷惑、うん、社会的にも迷惑、世界的にも迷惑なんですよ。
うん、
だからそいつをぶっ倒して終わりで、僕は全然スカッとしたんですけど、なんか休養しちゃったと思って。
まあ、やっぱりその、ね、あの、青春とかね、絆をテーマにすると、ああいう落としどころしかなかったのかな、というところなんですかね。
そうなんですけど、そうなるとね、結局ね、うん、じゃあ、フォーゼの言うところの青春って何なんって、すごい思ってしまって、最後の最後で。
やっぱ最後までその辺がペラペラなんですよ。言葉は使ってるんだけど、体現されてないというかね。
そう、だから、まあ僕が考える青春は、
うん、
結局、その、学校生活っていうひとときの時間を、
うん、
まあ仲間と一緒に過ごすっていう、その体験自体が、青春なのかなと。で、その中には、まあ、嬉しいこともありの、辛、うん、いこともありの、ただ、
うん、
みんなでそれを乗り越えていって体験したよねっていうことが青春なんかなって、ね、そういう意味での青春かなと思ってたんですけど、
うんうん、
まさにそこがペラペラで何も描かれていないので。
唯一あるのは、ライダー部のみんなで宇宙行こうぜって最後に言った感じのところぐらいかな。
そう、だからね、あの、最終回の2、3話あたりから、あの、ケンゴ君のエピソードが入ってくるときから、ちょっと盛り上がるんですよ。
うんうん。
ならそれを中盤ぐらいでやっとけと。
そうなのよ。
あの後半の駆け足具合は何やと。
あれ、あの駆け足を見るに、あの、オーズをちょっとね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
思い出しちゃったのよ。
そうなんです。だからね、僕は思うにね。
うん。
これもまた、ムービー対戦、メガマックスで、完結するんかなと。
そうか。 そこで結局トータルでフォーゼっていい、そうそうそう、いい番組だったよねっていう形になるのかな。
あまりにも駆け足すぎるでしょ。
うん。
途中のエピソード全部いくつか削除して、ね、建国運話をもうちょっと真ん中とかに持ってきたら、うん、もっとゆっくりとこう、ライダー部のみんなの心の感情とか描けたやろうし。
そうだね。
盛り上げれたと思うんですけど。
うん。
なんか、ケンゴが人間じゃなかったって分かってからがすげえ早かったじゃないですか。
そうね。確かにね。
いやいや、めっちゃ、って。
あ、本当にね、まさかの展開だったからね。そんな風にも、話持っていくんだっていう感じでね。
で、ケンゴが人じゃ、人間じゃなかったと。
うん。
まあ、何やったっけ、あれ、コスモ。エネルギーでしたっけ？
うん、でしたっけ？うん。
申し子やみたいな感じになった瞬間ね、うん、みんなに冷たなって、うん、まるで人間の感情がなくなったかのような振る舞いをし始めたと。
うんうん、うん。
って思ったら、すぐ、なんか、素振りしてたってことがバレてたから。
あ、そうだね。
早すぎやろとか思って。もうちょっとこう、1話、2話ぐらい貯めて、
うん。
ケンゴくん変わっちゃったよねぐらいの何かがあってもよかったんじゃないのっていう。最後の展開以降こそが、
うん。
ケンタロウ一人では何ともできない問題に対してみんながどうするかっていう見せ場なのに、うん、すごい駆け足で、やっちゃったんで。
ねえ、もったいない感がすごくする。
だって最後に最後のゾディアスになるカップルいたじゃないですか。女の子、合気道ができる女の子ね。
うんうんうんうん、
過去に、ね、エピソード出てきた。あの子たち別にいらないじゃないですか。ええ、2回も出すほど。
そうね。
それこそあんなライダー部の誰かがゾディアスのね、だって勇気がジェミニかもしれないみたいな話があったわけないから、
うんうん、
それこそ他のライダー部のやつらもしかしたらゾディアススイッチの持ち主かもしれないみたいなエピソードは入れてたらよかったのに、
うんうん、
なんであそこで中途半端なキャラ挟むかねえって思って。
いや、なんならジェイクより存在感あったからね。
そうですよ。
確かにね。
なんかね、ほんと、もったいないとしか言いようがない感じですよね。
もう一つね、ちょっと苦言を呈したいと言いますかね。スイッチがひどかったね。
まあまあ、あれはもう初めから分かってたじゃないですか。
いやー、あまりにね、ライダーが弱すぎるという気がして、ライダーが強いんじゃなくて、ライダーはスイッチを使うための道具みたいになってたんですよ。で、その都度、その事件を解決するためのキーとなるスイッチがなぜか都合よく出てる。で、これを使うんだ、的な感じで、それで解決しちゃうっていう、これがもう毎回だったのがまた、辛いところ。
まあね、
またこのスイッチ使って解決するんだ、よく分かって。
全部であれ何種類でしたっけ
?40 ですよ。
ね、40もあったら、
うん。
本当はね、どうしても僕はダブルと比べてしまうんですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりその縛りのある中でどう戦うかっていうところがね、まあ物語として見せところかなと思うんですけど、
そう。
40もスイッチやったらそれは何かで解決できるやろっていう話になるし、
かといって、すごい良すぎるからね。
そう、うん。かといってエピソードに対して、その40のスイッチが有効的に描けてたかっていうとそうでもないし、
そうなんだ。
筆の文字が硬くなるスイッチとかあれだけっていう、他なんか使うのみたいな。
そういう意味では、その最終回のバトルは良かったと思います。すごく、それぞれのスイッチをもうフル動員、もうね、で、ステイツも全て出して、こう、うまく戦ったっていうのはね、すごくそういうのを待ってたんだと思うんだけど、なぜそれを最終回に持ってくるかねって話ですよ。
でもあれもね、結局、最終的に決着つけるのはロケットかドリルかだけの話じゃないですか。
まあね、
結局それかよっていうね。
うん。
まあ、ね、本当マグネットステイツも何やったんって感じやし。
ああ、そうだね。強そうで強くない。
本当おもちゃ売るだけのものやけ。メティオなんか、二パターンしかないんですよ、技。
そうね。
それで頑張ってたんですよ、彼は。
そうだね。いや、でも、いっそメティオの方が潔くてかっこよかったからね。
そう、だからメティオの方がだいぶ仮面ライダーらしいんですよ。
うん。そう。
ちゃんと肉弾戦で戦うし。
うん。うん、
技もここぞっていう時にしか出さへんし。
うまいよね。
そうです。うん。メテオの方がどれだけ主人公っぽいかってすごい思ってましたもん。
なんかね、またね、オーズを思い出すというかね、主人公大丈夫かと。
いやね、やっぱね、あれはね、ゲンタロウのキャラクター設定が仕方がないですよね、なんか。
そうね。
理由はないんですよ、ゲンタロウに戦う理由が。
そうなんだよね。
本当ならば友達のために戦うっていうのが源太郎の理由なんですけど、
うん、
友達のために戦うエピソードがないから、
うん、
なんか源太郎がいまいち何のために戦ったのかよくわからんんですよね。
そうね。で最終的に倒すじゃなくて許すがベースじゃないですか、うん、だからやっぱりその爽快感もないっていうか、うん、なんかこうふわっと、
そうなんですよね、
もやもやっとする感じ。
テーマ的には正しいかもしれないけど見た目としてスカッとしないっていう、う
ん、そうそうそうそう、なんか腑に落ちないというかね。でうちの嫁さんがねどうだったって私聞いたわけですよ、
うん、
嫁さんも見てたので、うん、学芸会みたいだったって言われてああなるほどねと、まあそうかもしれないなと思う。
まあね、
うん、うん、まあ残念感は
そうなんですよね、
ないことはないんだけれども、うん、
だからそういう意味でね、そのもう残念だっていうかこうあってほしかったっていう気持ちがすごく強かったので、最終回を見た後、
そうね、
うん、本当ね、こういろいろ言いたくなるような感じですよね、方正。
そうですね。
いやでもこれも多分ムービー対戦メガマックスで完結するんですよ、
うん、いやフォーゼいいよって
なるんですよちゃんと多分ムービー対戦メガマックスで、
うん、
ゲンタロウがなぜ友達を大事にするに至ったかとか、
ああその辺が
めっちゃ明確に描かれたりして、しかもライダー部のやつもそれぞれの特徴を生かした助け方とかをしてですね、
うん、
ああ満足したっていう話になるんですよ。
なってほしいですね。まあ、その、片鱗ではないんですが、まあ、ちょっと映画、今、
はいはい、合
ってますけども、映画行ってきました。
お、そうですね。僕もどうしようかって悩んだけど行かなかったんですけど。
うん。私は、ゴーバスターズ。
はいはい。
を目的に行ってきました。は
いはい、なるほど。
なかなかね、評判がゴーバスターズ良かったんですよ。
うん、うん。
で、まあ、じゃあ見に行ってみようか。まあ、フォーゼ待ってるし、行こうかなって思ったら、
はい。
不思議なもので、うん、もうその時は私も最終回見た後に見に行ったんだけれども、
はい、
やっぱりないものねだりというかね、
うん、
懐かしさが出るね。
あ、それは何ですか？フォーゼだ。あ、最終回見終わった後に行ったから、
そう。
あ、フォーゼ、フォーゼを見て懐かしいと思ったんです、
ね。フォーゼ、あ、フォーゼ出てるな、なんか嬉しいみたいな。
なるほど、なるほど。
そんな感じで、ただね、ストーリーもしっかりしてました。
うん。あれ、どんな話なんですか、そもそもが。
全く本編とは絡まない、オリジナル的な話なんですけど、
うん、
これは、話すと結構長くなっちゃうかな。で、まぁ、ちょっと正直ね、うまく説明できないので、まぁ、これ見てもらうとしてですよ。まぁ、良かった点は、やっぱアクションでしょうね。さすがの映画ということで、ゾディアーズもね、全部揃い踏みということで、なかなか熱いバトルがね、展開されて、前半はね、流星と、うん、メテオとの共闘がかなり熱いものがありましたね。
結構ね、
うん。
なんか、二人とも生身でアクションもできるし、
うん、そうなのよ。
結構映えますからね。
うん、かっこよかった。で、まあ、ね、12体いるからね、うん、それで2対12ですか、となったところで、まあ、お約束のウィザードが出てくるわけです。
今回は、
うん。
ああ、まあ、唐突やな、いつも出てくるときは。
そう。物ごとく。で、妙に強いんですよね。まあ、ね、強さが半端ない。一回出てくるたんびに。というところなんですけどね。まあ、いいとこはやっぱ私はもうバトルですね。まあ、さすがによくできてました。ただ、苦言を言わせてもらえると、
まあまああるんですね、
やっぱり
映画にも
絆ですよ。絆って。最後のね、メテオとフォーゼのフュージョンをするステーツがあるんですけども、
うん、はい、
これをするためにはね、友情がいるんだと。
ああ。
絆がいる。
持っていき方はいいじゃないですか。
うん、でしょ、
うん、
で、結果として、その、沢田さんが初めの、本人も少し言われたんですけど、学園のみんなの気持ちが一つにならないとできないんだよって、うん。あら、
映画で使ってたんですね、その手法は。
そうなんですよ。で、その40のスイッチを、こう、ね、出てきた、ね、生徒に配って、
うん、
みんなの、こう、友情をね、貯めて、みんなで一斉にスイッチを押して、うん、その新しいスイッチを作るんだっていうノリが長いんだ、
うん、
それぞれにこれ渡してこれでお願いってみんなにお願いして回るんだけど、 もうやたら長くて、もうそこはいいんじゃないのっていうぐらいなった頃にやっとみんなの気持ちが一つになってフュージョンしたスイッチができましたというそんな流れになるんですけど、やっぱりポーゼ節でしたね。良くも悪くも。
ああ、映画でそういう手法やってしまってたんやな。
しかしたらそこを使いたいからね、本編で使わなかったのかもしれないんですけどね。まあそれを除けばね、アリス、あれです。迫力もあったし、うん、いいんじゃないかな。
なるほど。ね、じゃあ、僕は DVD が出たときに。
そうですね。それで、僕はね、それでいいと思います。
あ、映画の話をするなら僕も見たんがね、
うん。
オーズと暴れん坊将軍のコラボのやつ。
見たんだ。
あれ、たまたま、ツタヤ行ったら、借りられてなかったから、うん、ちょっと借りていたんですよ。
ぜひ、一言で語っていただくとするならば。
見どころとしては、本当物語の終盤にラスボスが出てきたときに、
うん、
オーズが、
うん、
ま、何体かに分身して、すべてのフォームになるんですよ。
あ、そうだったっけ？もうそれすらも忘れちゃったね。
片切り場とか、
うんうんうん、
なんかそれぞれもう名前も忘れてしまいましたけどフォームの。
作業像とかいたね。
そうそう。それぞれのフォームになってすべてのフォームが揃ってそいつらで全員ラスボスを倒すっていうところだけが面白かったですね。
そこだけなんだ。
なんか暴れん坊将軍とか出てくる理由とかどうでもいいし、
うん、
ストーリー的にも何やろ、お母さんの誤解を解くっていうどうでもいいお話やったから。
本当にね、私も途中でもう飽きちゃったからね、あの話はね。
あれはね、本当ね、別にいらなかったなーっていう。
もうなんか暴れん坊将軍出てたよねっていう。
そうですね。もうそこだけで
しかない、うん、ね。なんかもう暴れん坊将軍ありきの映画だったというね。
そうです。本当は暴れん坊将軍出したかったからっていう理由でしかないですよ。で、それも面白いなと思って、フォーゼを最終回見終わった後に、その、うん、オーズの映画借りてきたら、
うん、
フォーゼが登場する。
あ、
で、オーズの映画でフォーゼが初めて登場する時やって、
うん。
わぁ、なんか、すごい時系列バラバラやけどおもろいなとか思って見てたら、
うん、
最初全然ゲンちゃんはね、リーゼント違うんですよね。
あ、違ったっけ？
違うんですよ。全然、リーゼントじゃなくて、ちょっと髪の毛をダーって流してるような感じなんですよ。
おー。
あ、すごいキャラがまだ定まってないとか思って。
あー、そっかそっか。
で、福士くん。ゲンタロウくんの中の人の福士。
あー、はいはい。
すごい演技下手くそなんですよね。
そうだったっけ？
すごい、めっちゃ棒読みなんですよ。で、あ、すごい、なんか、フォーゼ最終回まで見たら、福士くんバリ成長してるやんとか思って。
ちょっと感動した感じ？
ちょっとなんか、そういう意味で面白かったですよ。
なるほどね。
まあ、それも唐突に現れて、唐突にオーズを助けて、じゃあなー言って。
それはもうそれっぽい。
去っていくっていう感じなんですけど。
うん、その、ゲンタロウといえばね、
うん、
リーゼントじゃないですか。
うん、
ただ、その、途中、なんだったっけ、リーゼントじゃなくて、高速守んない
と。はいはい、生徒会の時、
ね。で、普通の髪型になったでしょ
う。
うん、で、うちの職場の お母さんが、リーゼントじゃないと相当食いつきまして、
うん、
いいと。リーゼントじゃない方が、かなり好感度上がってたみたいね。
あ、いや、でも福士くんはね、かっこいいっすよ、彼は。
爽やかな感じだよね。
かなりのね、爽やかイケメンですね。僕もこの前、うん、たまたまテレビつけたら、なんかのバラエティ番組出てて。
お、
普通にバラエティ番組のひな壇とゲストとかひな壇みたいな感じで出てて。
うん。
なんか、ただの爽やかイケメン青年やんけ、と思って。
あ、なんか上がりました？
いやいや、彼は応援していきたい感じですよ。そんな嫌味な感じでもなかったし。
うんうんうん。
まあ、
うん。
まあ基本、ライダー、ね、特撮、ライダー特撮出てる人たちは頑張ってねとは思うんですけど。
あ、そうですね。うん。
流星も大概イケメンですよね、彼もね。
あの人はかっこいいね。
かなりのイケメン怖いですね。
もう、本当にね、頑張ってほしいなという気がしますね。
なんか本当、最近ね、バラエティでね、
うん。
フィリップをよく見るんですよ。バラエティじゃない、ドラマで。
あ、そうなの？
結構フィリップはね、ドラマ出てるんですよ。
おー、もうかなりもうその、大人の男っていう感じじゃないです。
豪快レッドと一緒にドラマ出てますよ、確かに。
あ、そうなのか。
うん、
おー。
もう、おっさんじゃないけど、やっぱり、あれから3年ぐらいは、 3、4年は経ってますから、
うんうんうん、
当時でだってあれ15、6でしたでしょ、きっと、ね。
そうでしょ。うん、かなり若かった。
もう成人男性ですから、うん、まあまあ、おっさんとは言わないですけど、男ですよね。
そうそう。あの、ダブルの頃はまだね、中性的な感じが、やっぱりしてましたもんね。うん、
最近ちょっと太ってますよ、うん、少し。
あ、そう。
まあ当時から痩せすぎっていう感じもしますけどね。
うん、うん、うん、うん。
そう、それでちょっとびっくりしたのが、あれ何出てたんかな、嵐の番組に出てたんですよ。
おう。
なんか嵐の番組で、
うん、
なんか服装コーディネートするコーナーあるの知らないですか？
あ、ごめんなさい、あんまりよくわかんないな。なんか
そういうコーナーがあって、それに、なんかドラマの番宣で、フィリップと、その豪快レッドが出てたんですね。で、その時、その服装を審査するのが、なんか小学生ぐらいの子供たちやったんですね。
で、
嵐が、あ、仮面ライダーと豪快じゃいるじゃないですかと。
うんうん、
じゃあちょっと、まあ、変身ポーズじゃないけど、決め台詞言ってくださいよ、みたいなことを。
なるほど。
振ったんですよ、嵐が。
うん。
じゃあ、フィリップがね、
うん。
さあ、お前の罪を数えろって言ったんですよ。
うん、うん。
じゃあ、小学生たちが、知らないって言ったんですよ。
マジで？マジっすか？
そう。
あの名台詞を？
で、俺、それ聞いて、ちょっとカルチャーショックやったんですけど、よくよく考えたら、そうやなと思って。だって、
うん。
その時の審査に来てた子たちが、小1、うん、小2やったとしたら、
なるほどね。
ダブルやってた時なんか、もう心ついたかついてないかぐらいの年なわけですよ。
それはそうだ、それはそうだ。そう。
だからね、ダブルですらもう昔なんやって思って。
ああ、そっか。
で、豪快レッドの方はまだちょっとね、去年のやつやから知ってるみたいな感じやったんですけど。もうダブルももう一昔前なんや、とか思って。
そうだね、言われてみれば。まあ、でも、それでもね、私たまに見ますよ、DVD で。
今見ても全然色褪せてないですからね。
うん、その後の番組がね、ライダーがライダーだったので、まあ、好みもありますが、しっかり見れますよ。
うん。
うん、ストーリーとして、その2話で完結する中でしっかりね、地に足がついてるので、いや、面白いっすよ、
うん。そうですね。僕も言うても平成ライダーはニアガモエとこやから、
うん、
言うてもディケイドからしか見てないんで。やっぱディケイド、あのメタメタなディケイドを見た後にダブル見たから余計ダブルに対する思い入れは強いですよね。面白かったよね、みたいな感じで。
そう。で、また映画も良かったしね。うん。それから行くとね、だんだんこう。
そうだからね。そうだから、オーズもホーゼも言うても、ちょっと僕の中では仮面ライダー興味がちょっと下がりかけている感じですね。やっぱり。うん、
と行くと、今度のウィザードは、
まあ、ウィザードの話も少ししておきましょうか。
うん。
でもまだ、今現段階では、
うん。
2話まで見たところかな。
2話になるのかな、うん。
2話まで見たところだから、
うん。
まだなんとも言えないですよね。
そうね。
なんかね、その、うん、テイストが、
うん。
俺の知らない仮面ライダーのテイストだって思ってしまったんですよ。
そうね。
多分ね、それこそクーガから見てる人からすると、
うん。
多分慣れ親しんだテイストなんかなと思うんですけど。
うん、うん、うん。
なんか脚本家がね、確か響きの人とかやったはずなんですよ。
あ、そうなんだ。
今回の脚本家が。
ほうほうほう。
なんか響きに関わってた人かな。メインやったか忘れましたけど。
うん、うん。
だから、ダブルとかってもう、全然ライダー畑じゃない人を入れて、やってたじゃないですか。
うんうん、
で、オーズも多少そうやって、フォーゼもライダー畑じゃない人を引っ張ってきてたじゃないですか。
うんうん、
グレン・ラガンの脚本家の人やったかな。
あ、そうだったっけ。うん。
だ今回のウィザードは仮面ライダー畑の人やと思うんです、きっとね。
となると、やっぱりちょっと暗いものを背負った感じ
ですよね、なんか。うん、だから、ちょっとテイストがなんか違うなと思って。
うんうん。
まあ、僕が違うって思ってるだけで、昔からの平成ライダーファンからすると、多分、全然違和感はないんでしょうけど。
うんうん。
で、かつ初めからライダーであることを受け入れてて、うん、もう強いじゃないですか。
あ、そうだね。う
ん、そこがすごいなんか、違和感というか、あ、そっから始まるんだっていう感じで。
ああ、なるほど。目的にはそれはありというかね、あ、やっぱヒーローってこうだよねっていう気はしている。
そう、だからね、2話、うん、2話の時点ですでにもう、20回ぐらいやってるような空気感でしたから、なんか。
そうね、なんか強いっていうかね。
そうそうそう。
どっしり感がね。
なんか安定してんなっていう。
うん。するね。結構、こう、謎がどっしりありそうな気がするじゃないですか。
ありますね。本当、視聴者が知らない謎をちょっとずつこう出していくみたいな。
うん。
形なんかなとか思って、
うん。そうね。そんな気がしますね。ただ、
うん。
なんか僕の中では牙な感じがして。
牙をね、僕知らないですから、ね。なんとも言えないですけどね。
なんか牙な感じ。フォーゼでいくと、一応その、まあ、とんでもではあるけれども、そのスイッチがあったり、こう、メカニカルなところなんだけど、今回魔法じゃないですか。
はい。
もう、いや、言ってしまえば何でもありの世界なので、
まあ、
そこがね、どこまで受け入れられるかな、っていう、その、やろうと思ったら何でもできるわけです。魔法だもんって言ったらね。
まあ、最終的にいけますよね。あと、うん、その戦いの中心が結構人のメンタルの中になったりするじゃないですか。
ああ、なるほどね。うん、そうだね。
それも結構何でもできる設定でありますよね。
うん。
なぜならこれは人の心象風景を描いたものだからだって言ったら、どんな無茶苦茶なことでも結構できそうじゃないですか。
確かにね。そこでどれだけその、ね、世界にこう、浸れるか、うん、そこでしょうね。これが楽しめるかどうかのキーポイント。そんな気がちょっと今のところはしている。で、もう一つは変身するときの効果音がうるさい。もうちょっと落ち着こう。
だいぶうるさいですからね、今回。
うるさい、うるさい。い
や、でもね、あれちょっと僕感動したっていうのを勝手に感動してたのが、
うん、
子供やったらあれってすごい好きやなと思うのが、なんか子供の頃って、
うん、
なんていうのチーク玩具っていうの、なんか全然目的もないけど、ボタン押したら音出るおもちゃとかあったじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
で、いろんなボタンがあって、それぞれのボタンを押すと、うん、なんか別々の音が出るみたいな、ようわからんおもちゃとかなかったですか、チーク玩具。
うん。
で、ああいう時ってなんか、無駄に同時にみんな押したくならなかったですか。
なった。
なんかね、いろんな音を同時に出すって結構子供楽しいと思うんですよ。
あ、なんか賑やかな感じ。
そういう意味では今回のライダードライバーはもうたくさんの音が出るじゃないですか。
賑やかすぎて、それ以上押すなって怒りそうな気がしますからね、僕の中ではね。
めっちゃうるさい。あれはちょっと子供喜ぶんちゃうかなとか思って。
確かにね。あの、効果音とかそういう掛け声っていうのはすごく重要ね。
うん、
今でもオーズのタトバの音楽っていうのはやっぱり覚えてるし、あれやっぱかっこいいなって思うしね。
あれも出た当時は何やねん、タトバってって言ってましたけど、うん、だいぶ馴染みましたから。
うん、
今回のシャバドビタッチ変身もこう、終わる頃には馴染んでんねやろなっていう。
俺無理かも。
ヒーヒーヒーって、何やねんって。落ち着けよっていうね。
そうなのよ。だから、うち子供ちっちゃいからさ、うん、それ、ベルト買って、ヒーヒー打てたら、もうちょっとね、もう電池抜くぞっていう。
いや、でもあれはクラスで流行るでしょ、そんな。
あ、そうかもしれない、
ね。流行りやすいと思いますよ、あれは。
うん。
いつでも使えるじゃないですか、ヒーヒーヒー。
まあね。じゃあ、沢田さん、魔法陣みたいなやつからいろんなもん出てくるじゃないですか。
はい。
あれ、手が大きくなった話って見ました？
え、見てないな。俺が見たのは、なんか、魔法使いは、この世に本当にいるんだってやつが出てきた前半の方です。
はいはい、いや、じゃあ一緒か。戦いの中で手大きくなりませんでしたっけ？
なりましたっけ？もうすでに覚えてないですけど。う
ん、あれはなしだと思うな。手だけが異常にでかくなって、ね、敵をボーンって殴ってましたけど。
ああ、じゃあもう、なんでもありですね。
なんでもありです。なんなら体全体全部入ったらどうなるんでしょうねって話ですよ。ライダー巨大化かっていう。
でもやっぱそこは多分、能力を使えば使うほど、うん、なんか主人公の身がなんかなっていくんですよ、きっと。
ああ、まあその辺は欲しいよね。制約っていうかね。
そうですね。
うん。
だって今回の主人公自体がなんかこう、ファントムでしたっけ？
あ、だっけ、
うん、あの発声を抑えて頑張ったから、ライダーになれたわけでしょ？
なんかね、こう、暗いものを背負ってます感、うん。初めから出てますもんね。あの辺は良かったですね。うん、作りとしてね。
妹の子可愛いですよね。
あ、やっぱりそう思いました。
刑事さんも好みですけど。
ああ、そうなんだ。うんうんうん。
今回両方ともいいなと思いながら。
そうですね。このまま行ってもらえればいいですけど、白マントのライダーみたいなのがいたじゃないですか。
うん、
あの辺も、よくわからないっちゃわからない。ね、その辺がまたどうなるのかっていうのも気になるところですよね。
僕の予想では、
うん、
最終回終わり5話ぐらいから駆け足になるってことだけはわかります。
また何にも学習してない感じじゃないですか。
でも今回はライダー畑の脚本家かもしれないから。 もっとちゃんとやるかもしれないですね。
そうだね。そうあってほしいなと思ってね。
まあね、また、ウィザードが終わった際には。っていうか、まずは、やっぱムービー、年末のムービー対戦ですね。
ね。よかったよっていうか、やっちゃいましたねってなるのかはちょっとわからないけど。
オーズの信長話ぐらいのダメさになるのか。
まあ、あのダメっぷりはもうないと思うけどね。ほんとお祭りだったからね。まあ、期待したいところですね。
そうですね。まあ、てな感じで、時間になってきましたから、
はい。
そろそろ終わりにしましょうか。
はい。
というわけでお送りしたのは沢田信也と、
ジマさんでした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。